国と力と社会とは限りなく 賛美歌148番。新約聖書299ページ、コリントの信徒への手紙1、1節から17節をお読みします。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと、兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで、私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々、イエス・キリストはこの人たちと私たちの主であります。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるよ。私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あ あらゆる知識において、すべての点で豊かにされています。こうして、キリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果、あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストの現れるのを待ち望んでいます。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエス・キリストの日に火の打ちどころのないものにしてくださいます。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですが、パウロがあなた方のために十字架につけられたのですが、あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか。クリスポとガイオ以外にあなた方の誰にも洗礼を授けなかったことを、私は神に感謝しています。だから私の名によって洗礼を受けたなどと誰も言えないはずです。もっともステファノの家の 人たちにも洗礼を授けましたが、それ以外は誰にも授けた覚えはありません。なぜならキリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためである。しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように、言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだったからです。以上です。お祈りをします。神様、皆を賛美いたします。この爽やかな日曜の朝、こうして愛する方々と共に賛美をし、御言葉に聞き、共に礼拝をすることができます幸いを心より感謝いたします。主よ、どうぞ御霊が豊かにこの上に臨んでくださり、初めから終わりまでこの礼拝を主ご自身が導いてくださいますように。今日は鈴木先生が御言葉の取りなしをしてくださいます。どうぞ先生の上にあなたの上よりの豊かな力が臨み、その口を通してあなたの福音、救いの喜びを私たちが知り、そしてあなたの御言葉によって歩む一週間としてくださいますように。今地球上のさまざまなところで争いがあり、憎しみがあり、またそれによって罪のない人たちが命を落としています。主よ、どうぞ世の指導者たちをあなたが導き、あなたこそが王の王であるということを知ることができますように。どうぞ無駄な命が無駄に命が奪われることがないように、 主を助けてください。私たち一人一人は小さいものですが、どうかそのために少しでもあなたのお役に立てるようにしてください。今日のこの礼拝を御手に委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌527番です。
そういう向こうの淫乱の港でもあるというふうにも言われています。パウロは第二伝道旅行の時に1年半にわたって滞在し、ここに伝道しました。使徒に使徒言行録に18章の7節8節にそのところが書いてありますが、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会いました。パウロはこの二人を訪ね、彼の家に住み込んで一緒に同じテントを直す仕事だったようで、一緒に仕事をしまして、安息日ごとに街道で論じや教えをしました。そしてユダヤ人やギリシャ人への説得に努めました。シラスとテモテがですね、弟子がマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く明かしします。しかし彼らはそれに反抗し、口汚なく罵ったので、パウロは服の塵を払って異邦人の方へ行って、ピティオユストという人の家に移りました。その街道の隣に街道長のクリスポという人がいまして、そのクリスポは街道長ですから、ユダヤ教の指導者だったでしょう。その人が一家を挙げて死を信じるようになりまして、また多くの人の洗礼を受けました。そういうふうにして1年半の間にコリントの教会ができました。で、その後エフェソンに彼は落ち込むんですが、第3の伝道旅行の途上でパウロは3年間エフェソンに留まります。その時にコリント教会の状況がいろんな人から聞こえてきます。手紙によっていろんな問題があるということが寄せられたり、質問が来たりで、パウロはそれに対して教えたり指示したり答えることを柱にして、このコリントの信徒への手紙を53年から55年にエフェソで書いたと言われます。教会としての秩序の乱れがありまして、復活を否定する人もいました。当時は福音が述べ伝えられ始めてまだ二十数年で、教会の多くはギリシャ人でギリシャの精神とか文化とか宗教習慣の中で育っていますから、そしてまた当時は鳴り響くほどの堕落した町でした。ですからいろんな問題が出てくるんです。パウロはコリント教会の中の諸問題に対して真正面からこれと向かい合い取り組んで、この手紙を書きました。まず分裂が起こっていると知りました。ある人はパウロに救い、ある人はケパにアポロに救って言っているというのです。そこで実節のところで、さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。命じるのではなくてお願いしますというような意味があります。柔らかく彼らに伝えたのです。人はいろんな考えがありますから、分層分裂分派分裂というものはつきものです。十に集まれば十の意見があり、十の党派ができます。夫婦でも親子でも自己主張のみ強くて、他者の言い分を なかなか聞こうとしません。ちなみに我が家でもいつもその分別があります。同派争いは自己追求の形でもあります。パウロに就くっていう人はパウロの福音を受け入れたんですが、主に異邦人からなっていました。そしてパウロの福音を履き違えている人が多くあったんです。キリスト者の自由の福音、自由っていうのは福音と立法について説いていましたけども、その自由を取り違えて私たちは許されているんだからと好き勝手なことをやりだしたり、自由を正当化していました。自分たちが救われたのは罪を犯す自由を得るためでなく、罪から自由になるためであることを忘れていました。まあ往々にしてそういうふうになりがちです。またアポロに就くっていう人はアレキサンドリア生まれの、アポロという人はアレキサンドリア生まれのユダヤ人で有名家でした。聖書に精通していまして、むしろ学問的、哲学的な解釈をして人々に説得しようとします。知的なことを求める人はアポロを支持したでしょう。それからケパに就くっていう人、ケパっていうのはペテロのユダヤ名です。これはユダヤ人であった彼らは今なおユダヤの律法を守るべきことを人に教えようとしました。恩情を軽んじる律法主義者、それぞれ自分勝手に好きなように聖書を理解し自分の方が正しいと言い合っていましたから、そういうふうで律法は 大切なんだっていうふうに言う人たちです。年齢の違い、男性女性の違い、仕事学校趣味の違い、国言葉地域の違いがありまして、一つになることは至難の業です。しかしパウロはお互い神の救いをいただいたもの、神の子供として主の前ではどんな人も罪人であり、その罪を許されたものであるということを強調するのです。どんな人もキリストにあって清められ聖徒として召された人々だと、そして使わされた人々だと言います。一章の一節から九節までは挨拶ですけども、その挨拶の中に主の神の御心によって召されてキリストイエスの人となったパウロと兄弟ソステナからコリントにある神の教会へ、すなわち至る所で私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人とともに、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へっていうふうに、人々一人一人はみんな聖なるものとしたされたんだ、召されているんだっていうふうに言うのです。イエスキリストはこの人たちと私たちの主であります。私たちの父である神と主イエスキリストから恵みと平和があなた方にありますようにというふうに書き出します。そしてあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において全ての点で豊かにされています。あなた方はそういう人なんです。その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの 主イエス・キリストの現れるのを待ち望んでいます。というふうに彼らは自分がそういうふうに召されている。神のものにされている。イエス・キリストによって豊かなものにされている。それぞれ神様から賜物をいただいて豊かにされている。あの人が優れているとか信仰深いとか正しいというのでなくて、キリストにあって生かされているっていうふうに強調します。そういうふうに思うときに、この教えが正しいんだとか、こうじゃなきゃいけないとかっていうことは言ってはいけない。そういう考え方だったら分派が出てくるはずはありません。お互いを思い出して、それぞれの考えの違いを認め合い、そこにまた共通点を認め合い、どんな人も神様に召されている、聖なるものとされているんだっていうところに目を持っていくと、アポロにつく、パウロにつく、ケパにつくっていう言い方はないはずだっていうことを彼は言うのです。ここに少し長くなりますが、橋見和夫先生って言って牧師さんであり詳しい聖書学者である橋見和夫先生のところをですね、読みまして、とても素晴らしい言い方をしてらっしゃるので、私はそれを、お借りします。体は一つでも多くの主体があります。これはモノトーンではありません。ユニゾンでもありません。コーラスです。多くの音声部がありながらハーモニーしているのです。コリントの9章の19節に、私はすべての人々に対して自由ですから、さらに多くの人を得るために自分自身すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。弱い人には弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してはすべての人のようになりました。何とかして何人かを救うためです。福音のためには私はどんなことでもします。私も共に福音に預かるために他なりませんっていう言葉が9章のところにありますが、時計の振り子は一箇所しっかり本体につながるところがあります。その一点は自由に動くようになっている、なっています。この視点こそが福音であり、キリストであります。キリストにある、キリストにおける一致があれば、いや一致があるからこそ、振り子のように自由に動くことができるのです。ですから一つのことを語ると言っても、皆が同じことを語るのではない。互いに違いながら一点につながって自由なのです。分派争いは福音とはおおよそ遠いのです。それは言ってみれば偶像礼拝にすぎません。というふうに言われて、すごく素晴らしい表現をしていらっしゃるので、私はそれをいただきました。私たちは、教会生活するうちにいろんな主張があります。ああなきゃいけない、こうなきゃいけない。コリントの教会のように分派はできていませんが、小さな分裂があったりします。その分裂があるっていうところにこうよく見ますと、自分が正しいっていう自己主張が、私は後から皆さんにお願いするかお捧げするかどうか迷っておりますが、 昔からやってきたことをまとめて皆さんにも読んでいただいたものをやっと本にしました。先週の金曜日にやっと送ってきました。いろいろと皆さんに読んでいただいて修正をしていただいたんですが、長い長い人生の歩みの中で教会の牧師としても伝えさせていただいて、いろんな場面がありました。いつかも申しましたようにスプーン教会では介護建築していて、建てている最中に内輪豆があります。果たしてこれでいいのだろうかっていうふうになって、本当にこう若い先生に引っ張り回されてそこまで来てるけど大丈夫だろうかっていう人が出てきたりして、内輪豆しだした時があったっていうことをいつか申し上げたと思います。どうしようかっていうふうに思ったんですが、その時にこう何度も申し上げて申し上げないですけども、会堂はですね、集まった人が礼拝する場所です。立派な建物が建っても中で争いがあったら何の意味がない、意味もない。そこで私は骨組みができた時でしたけども、これはやめましょうっていうふうに言いました。それとみんながびっくりして、まさかって思いますが、でもそう示されて私は本当に決心してやめて、いただいた献金を全部返していかなきゃいけないっていうふうに思いの中で言いましたけども、やめましょうって言いましたら、ある人がこれは神様のために建ててるの、そして私たちは出エジプトをしてるとこだ、大変な中にこう通っているところだから神様だけ見つめて済んだらなんとかなるんだっていうふうにして心が一つになりました。そういう経験しましたし、まあ教会の中で開拓連合しようとかいろんなことが起こります。その時にそんな大それたことはできないとかですね、いろんなことでこう内輪もめがします。しかしそれは何のためにするのか、神様に思いを起こされてやりましょうっていう思いで発するときにいろんなものが来ますけども、最後に神様が導いてくださって、これが伝道の拠点になる御心なんだっていうところに落ち着きますと、みんな一つになって進もうっていうことになる。そういう経験を何度もしてきました。そしてまたある人は、まあ安岡教会も人数が少なくて大変だっていう思いをたくさんしてらっしゃるけども、そのもうちょっと規模が小さくて、教役員だって3、4人ですね、3人です。1人休んだらもう2人しかない、それも高齢者です。どうなるんだろうっていうふうに思ってしまいます。その時に少し若い方が重荷を感じます。この前もそのことで、私はやってられないって言いたくなるでしょうね。全部追わなきゃいけないから。で、その時に私はその人の気持ちはよくわかりますが、やってられないじゃなくて、ここに置かれているのは神様の召しがあってこそ置かれているんで、自分が選んでここに来てるんじゃないっていうふうに思いました。私たちもそうです。私たち牧師もそうです。神様に選ばれて神様に派遣されてきた、自分の思いで計算してくる来たわけではない。そこのところに目を行くと、そうだ、神様は何をなさろうとしているかわからない、できないことをお祈りしてたら助けてくださるよっていうふうにある時強く私が言ったことで、傷つかれたかなと思いますが、しかしその方はちょっと分かったようでした。落ち着きました。そういうふうにして一致していきます。そしてお互いの賜物を 生かし合って支え合って教会を教会形成していく、毎週の礼拝をしていくっていうことが進んできます。その時に無に親しいような集団が集まりが、思いもかけない人が天竜会しなさったり、洗礼を受けますって言われたりっていうことが、こう私たち来て15年目になりますが、15年前に7、8人だったのずっと7、8人ですね。でもその中で亡くなった方がいますから、減ったようで減ってないんだなって慰めながらね、自分もやってますが、何しろそういうふうにね、いろんな教会がもうダメか、もう潰れるしかないなっていうところがいっぱい出てきてます。でも不思議に誰かが U ターンしてきたりですね、そういうことがぽつぽつ起こってきてて、ああ神様なさることは不思議なことだなっていうことを思いますし、そのことで本当に神様は一人一人を用いて何かをしようとする。本当に私たちはイエス様によって、キリストによって、否定的な世界じゃなくて豊かな世界に導かれていくんだっていうことをつくづく思います。それぞれの歩みの中でいろんな現実は厳しいですけども、現実を見てないで神様が何をなさろうとしているのか、神様によって生かされている一人一人がここに置かれているっていうことを思うときに素晴らしいなと感じるのです。お祈りいたしましょう。天の神様、5月の爽やかな時を迎えましたが、新しい歩みが始まりました。その中にあって世界情勢は緊迫したような感じがいたしますが、神様が何とかしてくださらなければ私たちは心配で心配でたまりません。主をどうぞ、世の指導者たちが愚かな歩みではなく、世界平和のことに目を留めて歩むことができるように目覚めさせてくださるよう切に願います。いろんな悲惨な中で愛する者を残すことが毎日毎日起こってきています。その一人一人をあなたは慰め励ましてください。大変な状況に置かれている、災害に遭った一人一人の中にあなたの励ましを与えくださり、良き状況へと導いてくださるように切に願います。世の体制は本当に私たちが恐れるような方に持っていこう持っていこうとしていますが、私たちはできるだけそのことを阻止できるようにと願うものであります。どうぞ一人一人の平和のために祈り行動することができ、助け合って歩むことができるように導いてください。高齢者の方をあなたが帰り見てください。病の人を癒してください。高齢者の方や病の人を看護している方を助けてください。世界の各国で本当に貧困に苦しんで、いろんな差別に苦しんで飢え渇いているような人のために働いている、働き人のためにあなたの力を与えてあげてください。新しい歩みに、あなたに豊かなものにされたものとして、今週も人隣人に使える器にしてください。主の名によって祈ります。アーメン。賛美歌の生産室をいたしますので、5の22番の1番を歌います。生産式は信仰告白した人、洗礼を受けた人が歌います。まだ 信仰を隠してなく聖書の洗礼を受けてない方はどうぞお待ちください。神様の導きがそこにあるようにただ願います。22番の1番キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるようパンを取り感謝の祈りを捧げてそれを去り、そして言われました、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこれを行いなさい。また食事の後で杯も同じようにして言われました、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むごとに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、とりわけこの苦難と死、ガッと昇天と覚えて、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によって、このパンと葡萄酒と聖別してください。そして救い主イエス・キリストの身、キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今、身元で仕える聖徒たちと共に、皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。はい、拝賛をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、以降イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。主があなたのために血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にイエス・キリストとの交わりに預かりましょう。感謝のお祈りをいたします。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。じゃあ、賛美歌22番、5の22番、2番、3番を座ったままで賛美しましょう。
Thank you.
それでは献金をいたします。献金は自由な感謝の捧げ物です。ご用意の方はお願いいたします。では、ご起立いただきまして、賛美歌270番です。
Oh,
平和の神ご自身があなた方を真比較聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けるところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。